皆さんこんにちは、
川原久志です。
皆さんはサザエさんに出てくる波平さんってご存知ですか？
私はあの波平さんを見てるとなんか自分に似てきたな、自分が似てきたなというふうに思います。
だんだんだんだん怪しくなって、自分がですね、危なくなってきていることを分かっているわけですけども、そんなに怪しくないということを皆さんに分かっていただくために、少しだけ自己紹介をですね、簡単にさせていただきたいと思います。ちょっとご覧になってください。0歳でですね、福岡県久留米で生まれまして、6歳の時に栃木県に引っ越して、で栃木県で育ってきて、そして20歳の時に初めて東京の教会に自分から行って聖書を勉強してイエス様をですね、信じたわけであります。そして29歳から36年間、牧師をさせていただきました。去年一昨年に、定年退職で、引退しまして、東京の八王子で、暮らしております。さあ、何か質問ありますか？ないですね。はい、ありがとうございます。ということです。それで、演題なんですけども、講和会の演題、これが長いですよね。イエスの最後の4日間から学ぶ私たちの出会う人々、長い。はい。簡単に言うとですね、イエス様の生涯から私たちの出会う人々、つまり人間関係をですね、学んでいくというわけなんです。ご覧になってください。イエス様の生涯は馬小屋から十字架上で亡くなるまでの33年の生涯だったわけなんです。で、30歳まではイエス様は代行をなさっておられたようであります。で、30歳から突然にイエス様は人々の前に出て、多くの人たちに天の神様のことを話し始められたわけです。そしてたったわずか3年半の、活動をなさったわけです。その3年半をこう くくってですね、お見せしますと、わずか3年半の中で一番最後のこの4日間は非常に大事なですね、非常に大切な事件が集中して起こっているところなんですね。この最後の4日間に集中して起こっている出来事を7つのお話にしようというわけであります。はい。それが起こったのはですね、エルサレムという町であります。ちょっと少し見にくいのでですね、加工します。加工しました。簡単な図示しました。で、エルサレムの町というのはご覧の通りにですね、城壁にこう囲まれていたんですね。そして城壁の外側に、城壁の外側に、十字架の死刑場である場所があったわけです。はい。ですから7つの話は最後の晩餐、そしてゲッセマネの園、この順番に物語が経過していって、最後ゴルゴダの丘というですね、7つに分けました。ですからイエス様の4日間の出来事から、人間関係を学ぶ、こんなややこしいですね、話を誰が企画したかっていうと、この方です。ですから、つまんなかったらですね、この方のところに電話をかけてですね、なんだって言ってください。私にはもう関わりがありませんのでですね。はい、責任はこの牧師さんです。で、最初にですね、結論を申し上げます。もう最初から結論を申し上げます。7つでこういう話をしたいと思ってるんですね。それはこういうことです。いろんな、ごめんなさいね。はい。私たちの人生の中で、神様は、私たちの皆さんの品性を整えるために、その人生の中でいろんな個性の人々に私たちを出会わさせてくださる。いろんな人たちと出会うわけなんです。びっくりするような人たちもいます。
あくまでも神様は私たちの品性を清めるために、私たちを訓練するために、いろんなところに引っ越して、そしていろんな境遇に私たちを置かれるわけです。はい。その度ごとに私たちは、ああ、失敗したって、自分の弱さが分かった、自分の欠点が分かったって知っていくわけです。ん？喧嘩して、怒って、自分の足りなさに気づいていくわけです。ですから結論。ですから、あなたが、私たちが出会う人は偶然じゃなくて、神様が私たちの品性を育てるために、神様が準備された人たちである。ということを私は申し上げたいと思います。こうやって私たちは一つの大切なことを人生の中で学んでいくわけです。それは神様にもっともっと信頼しよう。それが結論であります。で、7回、何数に分けて話していくわけであります。そして第1回目は今日。今日のテーマはこれです。人間関係の縮図だった最後の晩餐。人間関係の実は縮図がここにある。それが最後の晩餐。あの有名な事件ですね。はい。地図で言えば2回差し引きは左の上のところです。ここで起こります。イエス様と12人のお弟子さんたちの最後の夕食会。まあ多分丸テーブルですね。みんなで食事を分け合って、こういう感じだったんでしょうね。それを、それから150年、1500年後に、このレオナルド・ダ・ヴィンチという大天才が、これを新しい構図にします。つまり、丸じゃなくて、横一列にずらーっと並んだですね、こういう構図を考え出したわけです。で、この有名な、皆さんもご存知の、この絵を用いて説明したいと思います。この絵は一体どこにあるかっていうと、イタリア。ね。そしてミラノに行きます。で、真ん中の大通りからぐーっと上がっていくと、スカラ座に、到着しますけども、それを左に折れると、サンタ・マリア・デッグリッチ教会。読めないですね。で、教会と書いてありますけども、本当は、修道院なんです。修道院。ここでチケットを借り、買いまして、中に入るとですね、ガーンと正面に見えてくるわけです。近寄っていきます。大体どれぐらいの大きさかということが、大体わかります。どのぐらいの大きさかって、ものすごい大きい家ですね。横が 8.8 メートル。そして縦が 4.6 メートルなんです。大きいですね。ところが、このダ・ヴィンチっていう人は、見えやすくするために、すなわち、12人お弟子さんたちが、わかりやすくするために、3人と、つまり4グループに分けて、見やすくしたんです。これが面白いことです。そして、この絵の楽しみ方の大事な点はですね、実は、この12人の中に、あなたとそっくりな人間が必ずいるって言うんです。つまりダ・ヴィンチは、いや、イエス様は、12人を通して私たち、これがあなたに似てるでしょう。と語りかけてらっしゃるって私は思うわけです。人間12体。それでは、いきますね。さらっといきます。一人一人を紹介しますので、皆様はぼーっと。と見てないで、一体誰が自分と似ているかを探してください。それでは行きます。第4グループから。
聖書についてもっとじっくり、深く、個人的に学んでみたいと思う方は、概要欄から聖書通信講座にお申し込みができます。聖書はいつ誰が書いたのか、イエス・キリストは一体何をした人なのか、様々な疑問にお答えする入門コースとなっています。ぜひご活用ください。
それでは行きます。第4グループから、右端からいきます。熱心党の指紋。なんで熱心党っていうかっていうと、まあ今風に言えば彼は非常に危ないテロリスト集団の一員だと思ってください。ね、抑圧されたローマに対して不平を感じ、好きあらばですね、何考えてるかわかんない。そういう正義感が強かったんです。偏った正義感です。2番目、ただいっていう人です。一つの旗 発言も行動も聖書には記録されていません。つまり彼は目立たないお弟子さんいますね。目立たない人っていますよね。中学校高校のですね同窓会に行ったら、あれ誰あれ知ってる知らない、そういうタイプの人が多大です。はい、次マタイ、有名なマタイによる福音書を書いた主税人です。彼は事務系の人物です。事務系ですので、もう全てのことをピシッとやる方なんですね。そういう性格さ人物です。さあ第3グループです。ピリポ、ダイヨコブ、トマス。ピリポ、ピリポはある本にこう書いてありました。信じることの遅いピリポ、鈍くて疑い深いピリポと書いてあります、ね、みんな素直な人じゃなくて疑い深い人もイエス様がグループの中にお入れになったんですね。ダイヤコブ、ダイヤコブは極めて危ない男です。漁師、元漁師、野心家で率直なヤコブ、ヤコブの、あ、ヨハネの兄さんになるわけです。トマス、トマスは内気で心配し、いつも心配している、信じることの遅いトマス。こういう方もイエス様は喜んで弟子にされたんです。さあ次に行くと思ったら、今度は思い切ってですね、左のブロックに行きます。左のブロックの3人、バルトロマイ、ショーヤコブ、アンデレ、はい、ナタナエル、アンデレ、ナタナエル、バルトロマイ、この人はですね、こんなふうに表現されています。子供のような純真さと信頼心を持った、弟子、ね、仲いい人ですね。仲いい人です。はい、ショーヤコブ、目立たない人です。エレン・ホワイトはですね、欠点も美徳もはっきりした力のヤコブと書いてあります。あんまり発言がありませんね。続いてアンデレ、皆さんもう一回言います。ぼーっと見てちゃいけないですよ。自分と似ている人を探してるんですね。はい、アンデレ、アンデレは兄さんのペテロみたいな騒がしい人じゃない、兄さんみたいな人じゃなくて、穏やかで兄弟でも違いますね、優しい人だったと書いてあるんです。これアンデレです。はい、そして残るは、お待ちどうさまでした、待ってなかったかも分かりませんけども、残る3人です。残る3人、それが問題のペテロ、ヨハネ、裏切り者のユダ、これが一緒にダヴィンチを書いたわけです。ユダ、ユダについてはですね、6回目のお話でユダのことをまとめてお話します。ですから次いきます。ペテロ、もうペテロ読まない、もう大変です。でもですね、こういう人がクラスの中にいたら、会社の中にいたら面白いですよね。こういう人が世の中を明るくするね。河原、お前は誰に似てんだって言われたら、私はペテロですよね。ね、苦労があったけどペテロです。こういう人だったんです。はい。そして、ヨハネです。この人一番若かったんです。で、若かったんですけども、相当危険な人です。プライドが高くて、野心的で、喧嘩っ早くて、短気。はい。これが以上がですね、12人の個性、そして特徴だったわけです。さあ、もう一回いきます。あなたは誰と似ていますか？あなたの性格は、一言で言うと、12人のどれですか？そうすると、イエス様の12人のお弟子さんの研究というのはですね、非常に面白くなってくると思いません？そこの青年の方。はい、ありがとうございます。一つの ボートに、船にこの12人が乗っている。その中には慌てんぼうとのんきの人が一緒にいる。目立たない人と引っ込み、目立ちがり屋の人と引っ込み思案の人が一緒に乗ってる。みんな異質な人間だから、ボートは当然揺れます。そして中で喧嘩が起こります。嵐も起こって。 でも私たちの会社のように、私たちのですね、家族のように、それでも船は前に進んでいかなければならないわけです。ですから人間関係の知恵を学んでいきたいと思います。12人バラバラだったんですけども、本当にバラバラだったんです。でも共通点が一つだったんです。え、こんなにバラバラだったのに共通点が何だと思います？そうです、みんな口は絶対に言わないけれども、心の中で俺一番だって思ってたって、口では言わない、ね、それでみんなですね、まあ私でこの集団は持っているって思ってたって言うんですよ、ね、私がこけたらこの集団はもう、なくなるって、一番かっこいいって、まともな人間は私だと思ってた。ですから彼らの話題の中心はですね、誰かと自分をいつも比較し合っていたって言うんです。大体私たちのなんか人間関係のですね、中心に来そうな問題はですね、比較なんです。比較して勝った負けたって言ってる。ですから人間関係の縮図だと私は思うわけです。ところが私たちもやっている、人と比べている、そんなことをやっている場合じゃない時が突然に来たんです。彼らに人と比べている場合じゃないことが突然来た。それがイエス様の食事中の爆弾宣言、この一言、はっきり言っておく、あなた方の一人が私を裏切ろうとしている。皆さん運がいいです、今日見ていただいて。その時のお弟子さんたちの驚いた顔が手に入りました。嘘だろ、なぜ、何、嘘、まさか、一体誰が裏切ろうとしてんだ。さあユダは誰だか分かりますか？ユダはこの人、黙ってたね。でみんなですね、今まで誰が優秀だ、勝った負けたと比べ合ってたけれども、イエス様のただ一言、これで吹っ飛んだんです、その思いが。そして口々にみんな自分の心の中を探り始めたんです。自分の心の中に闇がないかね、ちょっと読みましょうね。ちょっと疲れてきましたね、まあ、頑張りましょう。一同が食事をしている時イエスは言われた、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛め、主よ、まさか私のことではと代わるがある言い始めた。イエスはお答えになった、私と一緒に手で鉢に食べ物を浸している者が私を裏切る。こうしちゃった。イエス様はたった一言で私たちの思いをですね、刺激なさって、そして私たちを天の方にですね、向かわせてくださるわけです。固い話が続きました。優しいですね。はい。そこの、子供さんのためにお話します。湖で釣りをしている人がいました、ね、釣りしている人がいますね、川で。で、それをですね、覗く人がいます。釣れますかとか言って、ね、釣れますかって言った途端にですね、大きなのが、こんな大きなのがですね、魚が釣れたわけです。で、後ろの人の方がですね、驚いたんです。ところが本人は冷静にタモトからポケットからメジャーを出して測って、ちょっと大きすぎるわと言って、なんとその大きな魚をですね、湖にバッと返したんです。何するの？後ろの人驚きました。続いて、さっきよりはちっちゃかったけれどもですね、小さかったけれどもまた大きいのが、しかし彼はまた冷静に測って、大きすぎるわと言って、その魚を湖に返したんです。そして返して、ちっちゃな魚が釣れた。すると彼はですね、よし、 と言ってバケツの中に入れた。我慢ができなかったのがですね、後ろの人、どういうことですか、逆じゃないですか、おっきいのをバケツの中に入れてちっちゃいのを返すんでしょう、どうしてそんなことするんですか、どういうことですか、どういうことって言ったら、釣り人が言ったんです、我が家の台所のフライパンって直径が25センチなんです、じゃんじゃん、それだけ、25センチだから大きいの入らないって言うんです。バカーン、もうバカ出た話です。でもですね、皆さん、私たち一人一人が皆さんの心の中に、皆さんのこの頭の中に自分のフライパンをそれぞれ持ってらっしゃる。そのフライパンの中に、大きさに入る人とは付き合う、挨拶もする、笑顔にもなる。でも入らない人がいる。口聞かない、近づきもしない、言葉も交わさない、仲を良くなろうともしない。神様はそんな私たちの心を、フライパンを大きくしようとなさってるんです。はい、神様はですね、彫刻家、私たちはボコボコのですね、石っこです、岩です。粘土をこねてますけども、粘土を何にもしなかったら、何にもしなかったらですね、粘土はどうなりますか。粘土はですね、固まってしまって捨てられるだけなんです。でも神様は私たちの人生の中にですね、私たちにいろんなことをしようとなさってるんです。はい、最後の話です。昔ですね、芋をじゃがいもとか取ってきたらですね、こうやって桶の中に入れて、そして、芋洗い機って言って、これでガシャガシャガシャガシャってやるわけです。でガシャガシャってやってるうちに、芋が芋とぶつかって、そして芋の上の皮が消えていくわけです。はい、聖書の言葉にですね、鉄は鉄を研ぐ、そのように人はその友の顔を研ぐと書いてある。私たちはどうやってまともな人間、本当に清められたちゃんとしたバランスのある人間になるか、それは神様をお送りくださった家族、友達、一緒に働く人たち、その人間関係によって私たちは整えられていくんですよ、ね、ですからお弟子さんたちはみんな尖った石だった。でも最後はですね、もう本当に美しい丸い石になっていくんです。皆さんが乗ってらっしゃる家族という船、会社という船、それはどんな船ですか。そこにどんな人がいらっしゃいますか。最後の言葉です。私たちは互いの薬になるようにここに集められているんです、ね、それが目的で私たちは出会ったんです。そのことを学んでいきたいと思います。最後の聖句、主よ、あなたは我らの父よ、父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技です。人間関係についてご一緒に学んでいきたいと思います。
提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。